アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県広報広聴課フィルムコミッション担当の奈良崎と申します。よろしくお願いします。
奈良崎さん、よろしくお願いします。フィルムコミッション担当ということなんですが、今日はどんな情報をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は佐賀県フィルムコミッションと明日9月27日から公開される話題の映画についてご紹介したいと思います。
おお、映画の話題なんですね。それではまず佐賀フィルムコミッションについて教えていただけますか。
2005年に佐賀県庁内に設立されました。で、映画とかですね、ドラマ、CM、プロモーションビデオなど映像コンテンツのロケ誘致を行っています。
はい。
で、まあ、そこで一地域と一体となった映像作りを支援して、またその映像を通じて佐賀県の情報発信を行っています。まあ、誘致するだけじゃなくて地元の方にも参加していただいて、うん、まあ、楽しんでもらうことで地域活性化、話題作りを促進していきたいというところで活動をしております。よろしくお願いします。
はい。じゃあその映像作品を通じて地元の方も改めて佐賀の良さを認識したりっていうことあるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、映像を通じて、はい、まあ、ミラー効果といいますか、自分とはまた違う目線で紹介いただくことで佐賀ってこんなにいいんだということを感じていただきたいと思っております。はい、
また新しい魅力の、ね、発見もありそうですよね。
は
い、
そうですね。
それではこれまでの実績について簡単に教えていただけますか。
2005年から、まあ、今年まで、19年あるんですが、はい、まあ、その中で82作品の国内外の映画ドラマを誘致してきました。
82作品、
はい、うん、結構毎年
すごい
作品は誘致をしているという、はい、
うんうんうん、
形になります。で、まあ、作品の中でもよく知られているものとしては2010年ですね、公開されて、まあ、日本アカデミー賞5部門受賞された妻夫木聡さんと深津絵里さんが主演された映画の悪人ですね、
はい、
であったり、またあと2013年から誘致をして観光客が6年で約30倍に伸びたタイの映画ドラマがあります。
いや、ロケ地もたくさんあると思うんですが、ロケ地になったことがきっかけで人気となったスポットを教えてください。
タイのですね、映画で、日本三大以内として知られる佐賀県鹿島市にあるですね、有徳稲荷神社となります。
うん、
で、この有徳稲荷神社ではですね、タイ人観光客に対応するべく、まあ、おみくじもですね、今まで英語、中国語、韓国語などあったんですが、タイ語にも対応されたりですね、
はい、
タイ語のおみくじも登場するほどでした。
はい、いや、私も実はこのニュース数年前に、見たときに、はい、なんでだろうと思ったら、はい、その映画ドラマがきっかけだったんですね。
そうですね、その中で出てきたことで、うんうん、駅からもですね、
はい、ま
あ、直行のバスもそんなに数は出てなかったりとかするんですが、うん、皆さん自力でロケ地に行きたいということでタイ人の方がたくさんいらっしゃいました。
はい、ね、すごい効果があるなと思いますが、はい、では佐賀県内の地元の方からの反響はいかがですか。
タイのですね、まあ、映画の中で、まあ、有徳稲荷神社紹介されて、その中でですね、主人公たちが着物を着るシーンがですね、
うん、
で、タイの方にとって、まあ、着物がすごく珍しいのと、はい、まあ、主人公たちが着てたって言って自分たちも着たいという結構要望があったことによって、
うん、
まあ、それまで参道の中にです、ね、着付けができるお店がなかったんですが、
はい、
まあ、それに対応しようとで着付けができるお店ができたりとか、まあ、あとお土産屋さんもこれは何だというか聞かれることが多かったので、
うん、
タイ語の表記を入れたですね、看板ができたりですね、あとタイ人の方のおもてなしをするために地元の方も結構頑張ってらっしゃったりします。
じゃあすごく活気づいたでしょうね。
はいですね、はい。
さあ、そしてこの佐賀フィルムコミッションが誘致された話題の作品が明日から公開ということですが、
はい、藤ヶ谷太輔さん、奈緒さんのダブル主演の映画、傲慢と善良ですね、
うん、
こちらが明日9月27日金曜日からの公開となります。
はい、
この映画すごく話題になっているんですが、
うんうん、
まあ、この中で実は佐賀です非常に重要なシーンが撮影されました。
へえ。 いやでもこの作品なんですけど、原作がもう大変人気の作品で、はい、今回待望の映画化なんですよね。
はい、原作はですね、累計発行部数が100万部を突破している、まあ、2023年昨年最も売れた恋愛ミステリー小説と言われている辻村美月さんの傲慢と善良となります、うん、で2019年に単行本で発売された後ですね、第7回ブクログ大賞受賞ですね。でその後、まあ、20代30代を中心に多くの方の共感を呼び話題となっています。
ではストーリーを教えてください。
はい、仕事も恋愛も順調だった藤原さん演じるかけるは、長年付き合っていた彼女に振られ、マッチングアプリで婚活を始めます。そこで出会った、控えめで気の利く奈緒さん演じるマミスと付き合い始めますが、1年経ってもなかなか結婚に踏み切れずにいれました。しかし、マミからストーカーの存在を告白された直後、かけるくん助けてと、恐怖に怯えた電話がかかってきまして、彼女を守らなければというところで、ようやく婚約はしたんですが、そのタイミングでマミさんが失踪してしまいます。で、彼女の居場所を探すうちに、かけるは知りたくなかった彼女の過去や嘘を知ることになります。で、この中で思わぬ場所で再会した二人が、最後にたどり着く一生に一度の選択とは。
うわぁ。
はい。
めちゃくちゃ気になるストーリー展開ですが、で、今回佐賀で撮影されたシーン、どんな場面で場所はどういったとこなのか教えてください。
はい。ものすごく話したいんですが、まだお話することができないです。はい。
はい、
ただ、ものすごく話題の作品で、多くの地元のボランティアの方だったりとか、エキストラの皆さんにも参加いただいて、まあ、昨年の秋にですね、実際の撮影が行われたんですが、はい、まあ、非常に、もう本当にこの、すごく気になるストーリーの中でも、かなり重要なシーンが撮られておりますので、ぜひ映画館でチェックしていただければと思います。
うわぁ、皆さんぜひ映画館に足を運びください。さあ、そしてここからはなんとスペシャルゲストとして映画傲慢と善良のプロデューサー瀬戸麻里子さんにインタビューをさせていただきます。瀬戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。瀬戸麻里子です。
はい、改めまして瀬戸さん、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は、映画のプロデューサーやっておりまして、うん、今、エベックスピクチャーズという会社に勤めておりまして、はい、本作の、映画傲慢と善良のプロデューサーを、今回勤めております、
うんうん。そして公開を明日に控えた話題の映画傲慢と善良ですが、今回サンハを撮影地として選ばれたポイントはどういったところだったんでしょうか。
はい、ですね、原作では、マミは東北地方に震災のボランティアに向かっているという設定なんですけれども、
はい、
原作が発売されてから現在まで、時間が、結構経過していまして、うん、ボランティアのリアリティが薄くなってきてしまっているというのがありました。なので、別の場所を探そうということになっていた中で、スタッフが探してきてくれたのが、佐賀県だったんです。はい。で、もともと、ビールとみかんを掛け合わせるっていうアイディアなども脚本の中にあったので、佐賀がみかんの産地ということもあって、でまた町の雰囲気も含めてぴったりだなということに監督とスタッフと含めてなりました。
なるほど。
ロケ地が、はい、ロケ地が佐賀に決まってから出たアイディアもたくさんあったりして、監督が時間だったりとか花というようなものをキーワードにしていたので、ロケ地でお借りしたお店の壁一面の壁掛け時計だったり、みかんの花だったりとか、まあ、この場所だから説得力のある映像を、まあ、たくさん盛り込むことができたのかなというふうに思っています。
じゃあそういったポイントもね、作品の中で皆さんには注目いただきたいと思いますが、では撮影中の佐賀県でのエピソードなどありましたらぜひ教えていただけますか。
ラストシーンを肥前七浦駅というところで撮影させていただいたんですけれども、夕景を狙うためにリハーサルをした後に一旦だいぶ時間が空いたことがありまして、
はい、
近くに大きな道の駅があったんですけれども、うん、キャストもスタッフもみんながそこに向かったっていうことがありました。
はい。
で、かき焼きが有名なんです、うん、だと思うんですけど、うん、かきを 焼いて食べてるスタッフがいたりとか、
はい、
あと藤ヶ谷さんと主演の藤ヶ谷さんと奈緒さんはスタッフと一緒にソフトクリームを食べたりお土産を大量に佐賀の名産品とかを大量に買い込んで、はい。楽しい時間を過ごさせていただきました。はい。まあ、撮影ももう終盤の頃だったので、もう本当にスタッフとキャストが佐賀を一緒に楽しめる時間が持てて、本当に有意義だったなと、思ってます。
じゃあその空き時間も皆さん佐賀を満喫されたということですね。では出来上がった作品について監督など関係者からのメッセージなどありましたらぜひお願いします。
はい、原作のですね辻村瑞希先生が映画をご覧いただいた際にも時間も気にせずにずっと感想を言い続けてくれたぐらい本作品を気に入ってくださったんですけれども、その辻村先生からのコメントをお伝えさせていただければと思います。
はい、
この小説の映像化はきっと無理だろうとずっと思ってきました。綺麗なラブストーリーにすることはできるかもしれない。だけど、この小説の根底にある主人公たちの痛さや切実さが映像になるとは到底想像できなかったのです。だから完成した映画を見てとても驚きました。よくぞここまで彼らのことを理解し、心に迫ってくれたと感動し、大きな感謝に包まれました。作中のかけるとまみもきっと同じ気持ちだと思います。というようなメッセージなんですが、本当にこのように辻村先生も大絶賛してくださっている映画化なので、きっと見ていただけたら皆さんにも満足していただけるのではないかと思っております。
はい。瀬戸さん、今日は大変お忙しい中、インタビューにお答えいただきましてありがとうございました。さあ、佐賀県で重要なシーンが撮影された話題の映画、傲慢と善良は9月27日金曜日から全国で公開となります。作品詳細、上映劇場などについては、傲慢と善良の公式ホームページをご覧ください。また、佐賀でこれまで撮影が行われたロケ地などの情報は、佐賀フィルムコミッションのホームページをご覧ください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。それでは最後に、佐賀フィルムコミッションの奈良崎さん、そしてプロデューサーの瀬戸さんから一言ずつリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今年の秋の話題作の重要なシーンに佐賀が登場しますので、ぜひ今週末劇場でご覧ください。
続いて瀬戸さんお願いします。
本日はありがとうございました。映画傲慢と善良は、見終わった後に誰かと語り合いたくなるような映画なので、きっと後悔はさせませんので、ぜひ皆さん足を映画館にお運びください。よろしくお願いします。
野呂崎さん、そしてプロデューサーの瀬戸さん、ありがとうございました。このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。